2ページ、3ページ。見開きページのため一括して読みます。中身出しは横須賀再発見一つです。なお、広報横須賀は市ホームページでもご覧になれます。広報横須賀で検索。横須賀再発見。2月15日は横須賀市の誕生日。その日を記念して、私立学校はお休みにもなっています。116歳を迎える横須賀市。この機会に横須賀の、なるほど、そうだったんだ、を見つけてみませんか？海から見た横須賀製鉄所の写真があります。景色、横須賀。朝のゴミ収集車、夕方のチャイムでおなじみの横須賀市歌。その歌詞には横須賀の魅力がたくさん詰まっています。歌詞に名前が登場する土地、植物をいくつか紹介します。歌詞の全文はこちらと書かれた QR コードがあります。観音崎灯台。明治2年に日本で初めて点灯した洋式灯台である観音崎灯台。この灯台ができる前は、海の近くに小屋を建て、火を灯すものが主流でした。レンズを使った仕組みや大型のレンガ作りなど、観音崎灯台は遠くまで光を届けることができる画期的な灯台でした。写真が3枚あります。1枚目、現在の観音崎灯台。2枚目、初代の観音崎灯台。写真提供、公益社団法人、東光会。3枚目、レンガの写真。初代は横須賀造船所で作られたレンガが使用されていた。写真終わり。チェック、走り水水源地の水道と観音崎灯台建設のきっかけは、横須賀造船所、製鉄所。横須賀造船所の建設にあたり、灯台や良質な水が必要になりました。そのため、観音崎灯台や走り水水源地から横須賀造船所を結ぶ水道が作られ、今でも残っています。走り水水源地レンガ造貯水池の写真があります。ちょっと言いたくなる豆知識クイズ1。問い。観音崎灯台は横須賀造船所に関わるある人の指示のもと建設されました。ある人とは誰でしょう？ヒント、3ページに名前が登場します。浜湯と天神島。市の花である浜湯、別名浜尾本。市制施行70周年に水仙などを含む本市の気候、風土に適した12種の植物から市民投票で決まりました。最も北に自生する天神島の浜湯は、県の天然記念物にも指定されています。浜湯の写真があります。ちょっと言いたくなる豆知識クイズ2。問い、浜湯の名前の由来は？荒崎海岸。自然が作り出した美しい岩場が続く荒崎海岸。荒崎公園の夕日の丘の展望台から富士山や天城連山などが望めます。横須賀フォトコンテスト2020佳作 MT さんの荒崎の日の写真があります。ちょっと言いたくなる豆知識クイズ3。問い、荒崎海岸の海中に突き出した小高い岩山、城山は、三浦一島のある人の居城跡と言われています。ある人とは誰でしょう？ヒント、昨年の大河ドラマにも登場しています。答えは4ページ下の欄外へ。鹿から派生したもの、2つ。1つ目、横須賀風物百選。 横須賀歯科から構想に及び、市制施行70周年記念として昭和53年に発刊。市内の文化財、風景などが日本画、洋画とともに紹介されています。百選に選定された場所には案内板などが設置されている場所もあります。横須賀風物百選の表紙と案内板の写真があります。横須賀風物百選は中央、北、南図書館などで貸し出しできます。二つ目、横須賀歯科の盆踊り。より広く親しんでもらうために、横須賀民謡普及会がダンスの要素を取り入れて振り付け。例年、夏に行われる横須賀市民盆踊り大会でも踊られています。踊る人の写真と、動画はこちらと書かれた QR コードがあります。技術、横須賀。浦賀のペリー来航など横須賀は日本の近代化を語る上で欠かせない地です。今回は中でも横須賀造船所、製鉄所にスポットを当てて、かつての横須賀を紹介します。自然人文博物館、菊池勝弘さんの写真があります。最先端の技術を日本に、選ばれたのは横須賀。日本はペリー提督の来航により開国しました。開国には船を修理する施設や港、灯台が必須です。日米修好通商条約の締結のため渡米した小栗上野助忠政、徳川幕府勘定奉行は米国の技術力を見て製鉄など最先端の技術を日本に根付かせなくてはと強く感じました。そこで優れた造船技術を持つフランスに依頼し、造船所を建設することに。フランスから技師ヴェルニーが来日し、江戸近郊で造船に適した地を探したところ、波の穏やかさと水深の深さから横須賀が選ばれました。現在、ヴェルニー公園と当時の横須賀造船所の写真があります。日本の近代化を支えた横須賀造船所。横須賀造船所は鉄を加工する工場からロープを作る工場まで最先端の技術を持つ様々な工場が集まる場でした。そのため横須賀造船所で作られた機械類は日本中に納品され、官営から民営まで当時の日本の工場を支えていたと言っても過言ではありません。また、横須賀造船所には国内最高水準の先進技術を学ぶ学校、校舎、校は学び屋、舎は宿舎の舎もありました。校舎は日本の工学教育を支え、卒業した生徒は工学部門だけではなく、多方面で活躍したとも言われています。写真です。明治初期に寄港したドライドック。現在は米海軍基地内にて現役で使用。写真終わり。西洋文化が馴染む先進都市、横須賀。当時、日本最大の工場である横須賀造船所は、最先端の建造物や機械などが集まった博覧会場のような場でした。トヨタグループ創業者の豊田佐吉も横須賀に寄宿して、造船所内の見学を重ね、研究を進めていたほどです。幕末から住む多くの外国人、洋行帰りの日本人、パン屋が並ぶ街並み。西洋文化が馴染む横須賀は、おしゃれな先進都市だと、国内では思われていました。当時の横須賀の街並みの写真があります。横須賀から日本へ、現代まで引き継がれているもの。横須賀造船所の技術は、観音崎灯台、世界遺産に認定された富岡製糸場、 国の重要文化財である品川灯台、横浜のドックヤードガーデンなどにも活用されました。そして、技術だけではなく、曜日や時間の管理、日曜日に休む文化、労働時間、メートル法など、現代では当たり前となっているものも、横須賀から日本に広まりました。日本の近代歴史で重要な役割を果たした横須賀。今読んでいるあなたや近所の人の先祖に、実は日本の近代化に大きく貢献した有名人がいるかもしれませんよ。写真です。富岡製糸場。画像提供、富岡市。横須賀造船所の技術者が設計し、設備類も納品。写真終わり。横須賀造船所についてもっと知りたい人は、自然人文博物館やティボディエ邸へ。ティボディエ邸関連記事12面へ。いくつ知ってる？豆知識コーナー。1、横須賀はナウマンゾウ発見の地。横須賀造船所のドライドックの工事中に、ゾウの化石を発見。ナウマン氏が科学的に研究して、ナウマンゾウと名付けられました。ナウマンゾウの全身骨格模型の写真があります。2、校舎を卒業した料理研究家。校舎の卒業生の中には、料理研究家の顔を持つ桜井正蔵という人がいました。彼はフランスに留学し、帰国後は東京帝国大学で造船学を、大学近くの自宅で料理を教え、料理本も出版。桜井正蔵の写真があります。写真提供、神奈川県立歴史博物館、川島家寄贈。3、フランスに柿が広まったきっかけは横須賀造船所。柿に惚れ込んだ横須賀造船所の技師、デュポンがフランスに広めたとのこと。今でも柿はフランス語で柿、K-A-K-I。皿に盛られた柿の写真があります。4、あらゆるところに潜む303ミリ、始まりは横須賀。一尺を303ミリと換算して、メートル法を日本に広めた横須賀。現在でも建築基準寸法として使用されています。小学校の床板も303ミリ。畳のサイズの基本にも。床板の寸法を測っている写真があります。